皆さん、お忙しいところありがとうございます。またこの中継をお聞きの皆さんも本当にありがとうございます。これから戦略情報研究所の講演会を開始いたします。ご案内の通り、今日の講師は、後藤光之先生でございまして、海上保安庁の、現場及び本庁で、大変長年、活躍をされてこられた方でございます。でこの間 の青森の深浦に参りました船のこと等々でですね、やはりこの海上の守り、海上沿岸の守りがどうなっているのかということについての、関心が非常に高まっておりますので、今日は現場でですね、いろいろ感じられたことを忌憚のないお話をしていただこうということで、お願いをした次第でございます。経歴等に関しましてはお手元の資料に、書いてございますので、資料を参照しながらお話をお聞きいただければと思います。それではこれから中継と合わせまして約1時間の間、お話をいただきまして、その後中継をストップした後で、質疑ということにさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
ご紹介いただきました後藤でございます。座ってお話しさせていただきます。今日は我が国における海上警備の現状と問題点というテーマでお話ししたいと思います。お手元に海上保安庁の広報資料が、海洋のさまざまなことを詳しく載せた資料が置かれていると思いますが、今日はこの中の今日のテーマに沿ったお話に始めさせていただきたいと思います。海上保安庁は昭和23年創設されて以来、多様かつ複雑な日本の海の情勢に対応するためのさまざまな対策を取ってきました。昨今の日本の海は排他的経済水域や尖閣諸島周辺海域における海洋権益の保全、テロの脅威、金銭の徘徊などさまざまな問題が散在しております。視界を海で囲まれた我が国は古くからさまざまな海の恩恵を受けて繁栄を続け、近年海洋に対する国民の関心が高まる中、このような問題は極めて憂慮すべきことであり、今や皆さんが海洋国家日本を考える上で身近な問題として捉えられているようと思っております。海からの多くの恩恵の主なものである経済活動として、漁業、海底資源、海上輸送、マリンリーダーなどがあります。輸送活動を見れば、我が国の海上貿易量は約9億5千万トン。これは世界の約 14% にあたります。国際貨物の海上利用量を見れば、金額ベースでは約 71%、重量ベースでは 99% が海上を利用しているということになります。食料の約 60% は輸入に依存です。エネルギーの約 90% も輸入に依存していると、日本の海が国民生活に密接に関係していることがわかります。で、豊かな海の恵みを受ける海も、一方では世界で屈指の厳しい海洋気象の海でもあります。皆様は春一番、夏から秋の台風、冬の大陸からの季節風によって起きる海難のニュースに頻繁に接しております。恩恵を受ける海と国民が生活する領土との関係はどうでしょうか。我が国の領土の面積は約38万平方キロメートル。これは世界で61番目の広さです。そして領海の面積は少し広い43万平方キロメートル。ところが領海とこの外側の排他的経済水域の面積を合わすと領土の2倍、領土の12倍、447万平方キロメートル。この広さは世界で6番目ということです。そしてこの広さの下にある海水、海底までの海水の量、つまり体積は1580万立方キロメートル。つまりこの海水の量は世界で4番目ということになると思います。海岸線の延長は3万5千キロメートル。これも世界で6番。そして国の面積あたりの海岸線の長さ、 これは1平方キロメートル当たり92メートルということで、これは世界で一番。それから国の人口当たりの海岸線の長さ、これは100人に対して27メートル。これも世界で一番です。つまり我が国は世界でも有数の広くて深くて、そして海岸線の長い海に囲まれているということになるわけです。この海の利用につきまして、国連海洋法条約によって領海や排他的経済水域の定義、沿岸国の権利や義務、大陸棚や深海底の資源開発、船舶の通行に関するさまざまな取り組みなどが定められております。国連海洋法条約は平成6年発行、平成16年145カ国が批准しております。我が国は領海を12海里とし、領海及び接続水域に関する法律で定めております。で、この領海とはいわゆる領海の地位についてですが、条約上領海とは沿岸国の主権が上空、つまり領空ですね、ここに及び海底、それから海底の下まで及ぶ、そして生物鉱物資源の採取に独占権を有する、これが領海の地位でございます。ただし完全な主権が及ぶ内水とは異なりまして、沿岸国の平和秩序安全を害さない限り無害通行が認められるということであります。で、排他的経済水域につきましては200海里を採用しております。で、これは限定的機能的な管轄権ということで、例えば天然資源の探査開発に関する主権的権利を有する、あるいは科学的調査に関する管轄権、それから海洋環境の保全保護、こういうものについての取り決めがなされております。で、このような環境の下、我が国周辺海域の諸問題としては尖閣諸島問題、北方領土問題、竹島の周辺海域経由、それから排他的経済水域内の外国海洋調査船監視問題、外国漁船の不法操業の取り締まり、東シナ海エネルギー資源開発、東南アジア航路の海賊対策、深船工作船問題などがあります。これらの海域で海上保安庁がどのような業務を行っているか、事例を加えながら紹介したいと思います。まず尖閣諸島領海というところ、尖閣諸島は沖縄群島西南西の東シナ海に位置し、大鶴島、南小島、北小島など5つの島と3つの岩礁からなり、大鶴島は石垣まで170キロ、沖縄本島まで410キロ、台湾まで170キロ、中国大陸まで330キロの距離にあります。この帰属については、日本は我が国の領土であるとして問題としておりませんが、昭和46年以降、中国、台湾が領有権を公式に主張し始めました。それは昭和43年、日本、韓国、台湾の海洋専門家が国連アジア極東経済委員会の協力を得て東シナ海海底の学術調査を行った結果、東シナ海の大陸棚には豊富な石油資源が埋蔵されている可能性があることが指摘されたためです。さらに平成8年7月に国連海洋法条約が我が国について発効し、排他的経済水域が設定されたことに伴って、台湾、香港で漁業活動への影響が生じたことに対する不満や、北小島に日本の政治団体が灯台としての構築物を設置したことの背景に、補聴活動と呼ばれる領有権主張活動が活発となり、尖閣諸島周辺の領海に侵入するなどの大規模な活動が行われるようになりました。近年では中国において新たな活動団体が台頭し、急激に勢力を拡大して領有権主張活動を展開しています。平成16年には巡視船の観劇を乗って中国人活動家7名が大鶴島に不法上陸する事案が発生しました。18年には台湾と香港から活動家の乗った船が出航し、領海内へ不法侵入しました。海上保安庁は巡視船の部隊を派遣して関係省庁とも協力して警備し、島への上陸を阻止しております。 尖閣諸島は遠隔地の上で台風の常襲回避という地理的条件にあります。しかも巡視船の避難港補給港が近くにないために大規模な警備を行うには全管区から巡視船艇航空機を長期にわたり派遣する体制を取らざるを得ないこと、巡視船隊が活動家の船舶を規制領海外退去させる際に荒れる海上で巡視船と活動家船舶が衝突接触した場合には小さな活動家の船舶が大きなダメージを受ける可能性が大きいため、双方に人身事故を起きないように慎重な規制をする必要があることから、尖閣諸島領海警備は極めて大規模かつ慎重な体制で行うことになります。海上保安庁は政府方針に基づいて常時周辺海域に巡視船を配備し航空機による哨戒を行っていますが、さらに警備体制を強化する盤石とするために新しい巡視船の整備などを進めています。次に北方四島問題です。我が国固有の領土である北方四島を不法占拠しているロシアはこれらの島々の沿岸12海里を地獄の領海と主張しています。北方四島周辺海域は水産資源の豊かなことで世界的にも有名な海域である。オサップ岬から貝殻島までは 3.7km、 一番遠い択捉島まで 114km しか離れていないことから小型漁船が容易に出場できる距離にあります。ソ連時代から現在に至るまでソ連ロシアが主張する領海において無許可で操業したなどとしてダオされる日本漁船が後を絶たず、平成14年から18年までの間に21隻245人がダオされています。18年8月には発砲を受けて昭和38年以来となる死亡者が出ています。12月にはこの種の事案の再発を防止するため両機関間の海上保安庁はロシア連邦保安庁国境警備局との間で両機関間の連携強化について合意しました。海上保安庁はダフなどの発生が予想される根室海峡周辺に常時巡視船艇を配備して出漁船に対し直接または漁業協同組合を通じてダフの防止と漁業関係法令の遵守を指導しております。次に竹島問題。竹島は島根県隠岐群島の北西約160キロに位置し、2つの島と周辺の数十の岩礁からなり、総面積は 0.2 平方キロメートル、日比谷公園とほぼ同じ広さです。政府は歴史的事実上、事実に照らしても国際法上も我が国の領土であるという立場を堅持する一方、竹島問題は平和的に解決されるべきである、外交ルートを通じて粘り強く解決を図る方針を示しています。海上保安庁は政府方針に従って竹島周辺に常時巡視船を配備して監視を続けるとともに、我が国漁業者の安全確保の見地から被害の防止指導を行っています。次に東シナ海における資源開発についてお話しします。豊富な地下資源が埋蔵されていると言われる東シナ海では日中両国の間で排他的経済水域及び体育ためについて境界を確定するに至っておりません。我が国は地理的中間線により境界を確定すべきであるというのに対して、中国は大陸から自然延長の終点である沖縄トラフが日中間の大陸棚の境界であると主張しています。中国はすでに東シナ海の日中地理的中間線付近にこの付近に存在する油・ガス田に採掘用の海洋構築物を設置して一部では生産を開始させています。資源エネルギー庁によると、これら油・ガス田の一部は地下構造上地理的中間線の日本側にも連続しており、このまま中国が開発を続ければ日本側の資源が吸い取られてしまうことになるとしています。我が国は資源開発問題について話し合う日中協議などにおいて中止を求めています。19年の4月の日中首脳会談の際には、双方が受け入れ可能な比較的広い海域において共同開発を行い、 19年秋に具体的方策を首脳に報告することを目指すこととされております。海上保安庁は東シナ海で航空機による哨戒を行い、中国の開発状況を把握し、情報提供に努めています。次に外国海洋調査船です。中国は近年東シナ海などの我が国の排他的経済水域において調査活動を活発に行っております。平成11年には33隻の中国海洋調査船を確認しました。この中には我が国の領海内に侵入して調査活動を行う事案もありました。こうした東シナ海における未知数な状況を解決するため、13年中国との間で東シナ海における相手国の近海で海洋の科学的調査を行う場合には、調査開始予定の2ヶ月前までに外交ルートを通じて通報することを内容とする海洋調査活動の相互事前通報の枠組みについて合意して、同年の2月から運用が開始されました。その結果、近年は東シナ海において我が国の同意のない調査活動は減少し続け、17年には確認されませんでしたが、18年には再び7件の我が国の同意のない調査活動が確認されております。19年2月には我が国に事前通報した海域の外である尖閣諸島魚釣り周辺の我が国経済水域において航行・漂泊を繰り返しつつ、科学的調査と思われる調査を断続的に行うという事案が発生しております。海上保安庁はこれら海域において巡視船・航空機による監視を行い、我が国の同意のない調査活動が確認した場合には外務省が外交要請中止要求厳重抗議を行うとともに、現場においても巡視船艇・航空機により無線などを通じた中止要求を行い、海洋検疫の方に努めております。